山ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。聞くだけセラピーのお時間がやってまいりました。今日は私が普段セラピーとして行っているトラウマ療法について触れてみたいと思います。この番組は応援、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお届けしています。じゃあ今日もどうぞよろしくお願いいたします。2020年からですね、3年にかけて SE トラウマ療法というのを学んだんですね。で、2023年 SE インターナショナルの認定を受けて SEP というプラクティショナーになりました。その当時は、霊気やその他のエネルギーワークを実はメインにやってたんですけれども、エネルギーが動くよりもっと速いスピードで反射的に反応する身体性っていうんですかね、トリガーされるトラウマ反応に注目してまして、新しい学びを始めたんですよね。で、そこで今日は SE というトラウマ療法とポリベーガル理論について、できるだけ分かりやすくお話ししてみたいと思います。最近ですね、トラウマとか自律神経という言葉を耳にする機会も増えたんじゃないでしょうかね。実は、なぜ人は不安になるのかなとか、なぜ動きたいのに動けなくなるのかなとかっていうことに、神経系の働きが深く関係しているということが分かってきました。まずですね、ポリベーガル理論から説明させていただくと、これは1994年にスティーブン・ポージェスという博士によって提唱されました。最新の自律神経理論っていうんですかね。で、昔は自律神経は交感神経と副交感神経、動くか休むかっていうふうに理解されてたんですけども、このポリベーガル理論では副交感神経がさらに2つに分かれるという形で提唱されました。つまり今はですね、交感神経、これは昔からそのままです。もう1個は、副側迷走神経、お腹側と書くんですけども、もう一つ背側迷走神経、背中側と書く、この3つの状態で見ていくようになりました。で、まず一つ目です。副側迷走神経、お腹側ですね、これを緑色と色付けしてみましょう。本当は複合体って言うんですけど、ちょっと難しいのでね、簡単にいきたいと思います。で、ここは安心安全とか人とのつながりを感じる神経系です。人と自然に話せる、笑い合える、ホッとできる、助け合える、この状態を社会交流システムと言います。逆に言うと、この神経が十分働いていないと人と安心してつながることが難しくなります。だから安心できるとか受け入れられてるとか、そういう感覚って実は神経系のレベルでね、とっても大事なんですよね。はい、次にですね、交感神経、これを赤色と色分けしてみたいと思います。これは戦うか逃げるか、いわゆるファイトオアフライトの状態です。不安とか焦り、怒りで、そして過緊張、体がね、カチンコチンで固まった状態みたいなとか、で、あと頭がぐるぐるして、思考が止まらない状態だったり、息が浅くてね、ゆっくり吸えないとか、肩が上がってしまっててっていうような状態ですね。そしてあれが悪いとか、これがダメだとか、なんとかしなきゃみたいな、こう無意識なんですけど、つい何かと戦ってるような状態ですね。で、止まると不安になる。 なんか動き続けてないと落ち着かないみたいなね、たまにいますよね。止まると死ぬねんみたいなことを言う方いますね。はい。で、実は現代社会ではこの状態で頑張り続けてる人が結構多いんですよね。そうなんですよ。そして最後が背側迷走神経。これを青い色としてみましょう。で、これは、最終防衛反応、最終形態といいますかね、っていうふうに言われてます。もう逃げてもダメ、戦ってもダメ、もうどうすることもできない時で、そう体が判断した時ですね。これ頭でなくて体がもう瞬時に判断するんですけど、人は凍りつきっていう状態を起こします。あるいは固まる。そのことによって何も感じないとか、動けないとか、現実味がないとか、こんな感じになります。で、それはつまりシャットダウンの状態なんですよね。なので、引きこもりとか、うつとか、あるいは虚脱とかね、乖離っていうのもあります。そんなのもこの神経系の働きとして説明されることがあります。ここで大事なのは、これはですね、個人の性格の問題ではないということです。怠けてるわけではなく、根性がないわけでもない、しつけとかね、愛が足りないみたいな言い方をかつてはされたこともあったかもしれないんですけど、実はそうではないんですよね。体が生き延びるために、必死に最終の防衛反応を取ってるということです。つまり生き残り作戦なんですよね。そしてですね、ここからは SE トラウマ療法のお話につながっていきます。 SM 療法っていう、SE ですね、 SE 療法、ごめんなさい、ソマティックエクスペリエンシングっていうんですけども、ピーター・リバイン博士によって開発されたポリベーガル理論と同時に発展してきたトラウマ療法というふうに言われてます。ピーターがですね、臨床で毎日研究に没頭していた当時、ポージェス博士はまだ学生だったそうです。で、ソマティックっていうのは身体性っていう意味があって、エクスペリエンシングっていうのは経験しているっていう意味があるそうです。つまり体が経験していることっていうことですね。で、リバイン博士は、なぜ野生動物が命の危機を経験しても人間のようなトラウマ症状を抱え続けないのかという疑問を持たれて、そこから研究がスタートしたそうです。野生の鹿とかはね、例えばライオンなどの捕食動物に襲われて命の危機が迫るじゃないですか。で、それをどうにか逃げ切って危機が去ったとします。そうするとですね、体をブルブルブルっと震わせて、で、そしてその後またこう群れで走りながら、子供同士、例えば仲間同士で次逃げる時のフォーメーションとかをね、練習し合いながら、こう次の危機を想定したりするぐらい、柔軟というかね、だそうです。それぐらい命の危機を乗り越えた時の神経系にたまったエネルギーを野生動物は自然に解放するんですよね。なんですけども、人間はですね、頭で考え込みますよね。こんなん言うてもいいのかなとか、自分に何が起きたのかなとか、あるいは、感じないようにしたり我慢してみたりすると、本来解放されるはずのエネルギーが神経系にとどまり続けてしまうんですね。で、これをリバイン博士は、これがトラウマ症状につながるんではないかと考えられたそうです。で、だから SETM 療法ですね。何が起こったのかという、その現象面ではなくて、今体が何が起きているか、 体が何を感じてるかっていうことに注目していく形になります。つまりトラウマは出来事の大きい小さいにあるのではなくて、神経系に閉じ込められた未完了な自己防衛のためのエネルギーが解放されて完了していく必要があると考えられているわけですね。で、逆にその自己防衛のためのエネルギーが解放されなかった場合、それが体や神経系に残ってトラウマ症状を引き起こすというふうに理解されてます。ですから呼吸や表情、あるいは感覚、緊張、体の小さな変化を見ながら神経系が少しずつ安全を取り戻していくのを助けていくんですよね。で、この SE の特徴は、クライアントさんにですね、かつてのね、激しい感情や追体験をしてもらわないことです。再トラウマ化を防ぎます。そして必要以上にお言葉で語ることも要求しないです。認知ではなくて身体性ですね、体とか自律神経が重要視されているわけです。はい、そしてリバイン博士はですね、 Less is more と表現しました。で、ゆっくり少しずつっていうことですね。水が一滴ずつ落ちるかのごとく、刺激が自律神経に適切に加えられることで、身体内ではまるでドミノ倒しが始まったかのように、変化をもたらして再組織化が起こるというふうに言われてるんですよね。で、実際そうです。クライアントさんを見ていてもそうですし、自分の経験でもそのように感じてます。クライアントさんの心と体、そして自律神経系のつながりを確かめながらですね、安心の領域を確保しながら、神経系が安心を感じられる範囲で進めていくんですよね。人は頭だけで生きているわけではなくてですね、体とか自律神経系に刻まれた歴史がある。そうです。そして動けないこととかね、不安や麻痺や、あるいは、ぐるぐる思考やイライラなんかも実は意味があって、とても必要なことが起こってる。それは身体が必死に生き延びようとしてきた、まあ証っていうんですかね、でもあるんですよね。そして体に残された未完了な自己防衛反応を完了させてあげること、それによって体や神経は安心や安全を取り戻していきます。そしてやがてですね、自己調整ができる力を取り戻していくんですね。ここがとっても大事です。ここは安心やったんだ、安全なんだっていうこと、そしてそれを自分で選ぶことができるんだっていうことを体と神経系を通して取り戻していくプロセス、それをプラクティショナーと一緒にご一緒していくっていう形になります。
夢の種。
ここからはですね、少しお耳を傾けていただきながら、イメージを使って自律神経で何が起きているのかを見ていきたいと思います。どうぞご無理のない範囲でイメージしてみてください。ではまずですね、今聞いていただいている状態で床についている足の裏を感じてみましょう。どうでしょうね、足の裏がしっかり感じられてますでしょうか。そしてもしお椅子に座られてたり、座面、地べたですねに座っている方は、床や椅子がお尻についているこの感覚とか、あるいは背もたれなんかも感じてみてください。立ったままお聞きいただいている方は、お部屋の中をぐるっと見回してみたり、 あるいは窓の外、お空を見てもらったり、あるいは地面を確認してみてください。この収録日は5月の後半です。新緑にあふれる心地よい季節ですね。太陽がキラキラと輝き、風はそよそよと頬を撫でていきます。山々の木々は緑の葉っぱをいっぱいつけて、風に心地よく揺られながらキラキラと輝いています。この景色を眺めているとどうでしょうね。自然と呼吸が深くなり、ほっと一息つける、そんなご自身に気がつくんじゃないかなと思います。しっかりと体が感じられていて、いい具合にグランディングされていますね。これは安心安全の状態で、緑の神経系の状態です。さあ、それではですね、ここからピクニックに出かけることにしたいと思います。大好きなお友達の A ちゃんとおしゃべりしながら歩みを進めていきます。歩く足には力が入り、だんだん汗もにじんできて、喉も渇きながら息も少し上がってきます。心臓の音がいつもより高鳴っているのに気づいていきます。 A ちゃんとのおしゃべりもとても弾んで、笑い合いながら歩みを進めていきます。息は少し浅くなり、体温も上がって熱く感じ始めます。これは交感神経、赤色の神経が上がってきている状態です。その時ですね、不意に森の茂みからクマさんが目の前に現れました。おっとびっくりです。クマさんに対峙して、どうしましょう、逃げようか戦おうか考えてる間もなく腰を抜かしてしまいます。これは脅威に対して凍りつき、シャットダウンした青色の神経系の状態ですね。しかしながらですね、森のクマさんは意外にもとても心優しかったんですね。クマさんは二人ににっこり微笑んで、スタコラさっさと森の奥へと逃げていきました。ああ怖かったね、びっくりしたね。気づくとですね、足がガクガクしてて、涙や汗も出ています。それに気づきながら、あ、もう危険は去ったんだ。二人で目と目を合わせて喜び合います。体と神経系に受けた衝撃を震えや発汗などで放出していくこと、これはとっても大切なプロセスです。先ほど野生の動物たちが同じようにしていること、まさにそれが私たちの体でも起きています。そして A ちゃんと顔を見合わせて、お互いの無事を喜び合います。あーよかったね、ほっとしたね、びっくりしたよね。深いため息をつきながら、もう安心だね、もう大丈夫、クマさん優しくてよかったね、そんな風に言い合いながら、お互いの目と目を見合わせて笑顔で微笑み、また二人で楽しく帰路につきます。この時の神経系はまた緑に戻ってきました。社会交流のできる安心安全の神経系に戻ってきましたね。そうです、こうやって安全なところから交感神経系が優位になり、楽しく活動していたかと思うと、時に、衝撃的なことやびっくりすること、怖いことが起きたりする、その時にも体は必要な形で反応を起こしてくれます。しかしその後もちゃんと、安心安全を確かめられて、 仲良しの人や、あるいはいつも一緒にいる人、あるいは誰かサポートしてくれる人がそばにいてくれることによって、また落ち着いた社会交流のできる状態に戻ってきます。心と体、この神経系が調整ついた状態でいられること、これが日常生活で安心や安全が感じられているということです。で、赤色の交感神経が上がりすぎた状態、これが続くと、自分ではなかなか調整しづらくて、例えば夜が眠りにくくなったりとか、あるいはずっと頑張り続けるとか、そんな状態が続く場合や、青色の神経系、びっくりしちゃってシャットダウンする、怖い思いをして凍りついちゃう状態が続く場合は、こういう場合はサポートを受けて穏やかな安心安全の緑色の領域にとどまれるように働きかけを受ける、それがトラウマ療法になります。そしてやがてご自身でも自己調整できる力を取り戻していくことができる、これが、とても大事で、このプロセスをご一緒するのがトラウマ療法、こんな風に思ってもらうといいかなと思います。そして、このトラウマ療法を行っているプラクティショナーや専門機関は日本や、あるいは世界中にとってもたくさんあるんですね。なので地域や専門性、必要に合わせて、ご自身に選んであげていただく、オファーをかけていただくことっていうのができる、そんなシステムになってます。
夢の種放送局、
さあそろそろですね、終わりの時間が近づいてきましたが、いかがでしたでしょうか。少しね、難しい内容があったり、あるいはドキッとするような場面があったかもしれないです、ですが日常の生活をより良い状態で過ごすためにとても必要なことと思い、お話しさせていただきました。でここでお知らせを2つ入れさせてくださいね。一つはですね、次回6月21日夏至なんですけれども、またあのヒロレイキから、遠隔ヒーリングが皆さんに届きます。ヒロレイキの公式 LINE にご登録いただけると、通常2ヶ月に1度をめどに遠隔ヒーリングさせていただきます。でこのね、夏至、とても大きな節目の時になります。皆さんにとってより良い人生が、実現されていくこと、あるいは大きな節目になることを、ね、目指してですね、遠隔ヒーリングを受け取っていただけたらなというふうに思っています。この企画もとても楽しみにしています。そして2つ目ですね、今回ですね、ポリベーガル理論とトラウマ療法のお話をしましたが、次回はですね、なんと、日本のポリベーガル研究の第一人者の先生で津田真人先生がゲストとしてご出演くださいます。パチパチパチパチです。これは本当にすごいことです。もうね、私ドキドキです。私一人で先生のお話を聞けるのかと若干心配してますけれども、でもね、とてもお優しい先生なので楽しくお話できたらなっていうふうに思ってるんですけども、先生はですね、普段の専門家さんたちへのね、ご指導とか講演とかがメインなので、あまりこういうラジオとか SNS とかには出てこられないんですけれども、今回先生のご好意でですね、ラジオ出演のお願いが叶いました。キャーです、パチパチめっちゃドキドキしてるんですけど、実はで津田先生にね、もし聞きたいこととか があったら質問として私の方にメッセージをくださるか番組ホームページの方にお寄せいただけたら、お聞きしてみます。津田先生の見解どんな感じかなっていうことですね。でですね、こんな感じで次回の放送を楽しみにしていただいて、私はそれまでにですねちょっとちゃんとお勉強して先生にお話聞けるように仕上げとかないといけないなって密かにプレッシャー感じてますが頑張ってみたいと思います。さあそれではあなたの心に優しい風が届きますように。今日も一日素晴らしい日が送れますように。パーソナリティは葉山ひろえでした。ありがとうございました。